はい、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。ですね、今日はまずちょっと保育に関する内容はですね、また改めて配信するんですが、昨日ですね、7月1日にですね、私が関わった大きなイベントが終わりましたのでまずはそのご報告をということで少しだけお話しさせてもらおうかなと思います。実はですね、私プライベートで、PTA の会長をですねしておりまして、話せば長くなるんですが、近畿地区のですね、高等学校の PTA 連合というのがですね、近畿2府4県1市、ですね、2市だったんですけど、ちょっと神戸市が解散しはったので、1市にな京都市になったんですが、その連合のですね会長を昨年度務めていました。で、それの絡みでですね、PTA の近畿大会というですね、研修大会の大きいやつですね、これを昨日滋賀県のワイミッドアリーナでやったというので、ちょっとここずっと、配信もできてなかったのはですね、そんなことも準備もあってですね、その連絡のやり取りが、実際事前準備してくださったのはもう他の方で、僕は昨日の当日にですね、登壇をしていろんな人前に出るというのが、大会会長としての役割がありましたので、だったんですが、そんなことがあったので、ちょっとしばらく配信もできなかったという感じでした。で、今日の京都新聞とか、中日新聞、毎日新聞、朝日新聞ですかね、読売新聞は取り上げてくださって、昨日こういうことが行われたと、で PTA の在り方を考えるというテーマだったので、配信をしました。で、ちょっと今日保育のね違う視点でということで、 PTA 問題って多分保育のね、幼児教育保育の世界でも、あると思うんですが、なんかこうちょっと違った問題提起というか、考え方を提起できないかなということでですね、みんなで考えよう PTA のこれからというテーマでやったんです。で、そんなこともあるので、ちょっと違う視点から配信しようかなと思いました。で、僕がその大会をですね、開催しようと思ったのは、PTA いらないんじゃないかっていう話、PTA っていう言葉自体にもかなり手垢がついちゃってるので、PTA というと拒否反応する人がいると。でその拒否反応の始まりは、やっぱり幼稚園保育園からだと思うんですね。でそこでちょっと めんどくさいというかですね、あんまり上手に運営されてない気がちょっとしていてですね、でそこから小学校中学校とですね、もう嫌な思いが続いていって、高校に来る頃にはもうすっかりなんかもう PTA もうくじ引きほんまに嫌みたいな感じになっちゃってるんですよね。それがやっぱりこう、いろんなとこから来てるんですけど、PTA 不要論みたいな、強制入会反対みたいな、その言葉だけがですね、マスコミとかに取り上げられて、そういう空気がなんか出来上がっていくっていうのかな、そんなしょうもない状況になってるよねっていうことが問題だと思っていて、要は強制入会とかね、くじ引きとかってね、運営の仕方の問題だと思うんですよ。つまりくじ引きをやめて別の方法を考えられないのかとかね、そのオペレーションをどうするかっていう問題と、だから PTA いらないみたいな、存在意義の問題とごっちゃになって語られちゃってると。でそこがですね、すごい乱暴な議論がそのまんまずっとあって、空気だけがですね、 PTA いらなくないみたいな空気だけがどんどん醸成されていくっていう、かなりしょうもないですね、表現をあんまり、オブラートに包まずに言えばですね、アホな感じなんですよ。すごいなんかバカな議論だなと思っていて、 PTA いらないんだったらやめればいいと思うんですよ。で、だけど先生たちと話してても、保護者と話してても、 PTA 自体はいるよねっていう人の割合の方が、僕の周りはですけどね、比較的多い、聞こえてくるのはね。でいらないんじゃないかって言ってる人も多分 PTA 知らないんですよね。知らないのはしゃあないと思うんです。発信ができてないっていうのもあるからね。だからいらないって言ってる人が悪いわけじゃないんだけど、その説明をやっぱりちゃんと、 PTA ってなんでいるんとかっていうことを考えた時に、昨日僕が主張したのは、いくつかあるんですけど、主張というか提案をしたのはいくつかあるんですけど、やっぱり一つは先生方がハイパフォーマンスをしてくれる、つまり教員として子どもたち と接する時間をきちっと取れたりとか、この子たちのために頑張ろうと思えたりとか、そういうなんてね、保護者が作る空気結構大事やと思うんですよ。一緒に子供育てようぜみたいな空気感、学校の中のね、そういうのを作ることで、まあ直接先生と接する、直接接するのは PTA の担当の先生とか校長先生とかそういう人ですけど、その人たちが PTA 頑張ってくれてるよと、で先生が動きやすいように配慮してくれて、で例えばお金使う時もね、なるべく先生方にこう負担がないようにとか、そういうことを配慮するっていうのは、なんで親がそんなことせなあかんねんっていう人もいますけど、僕はそんなことないと思ってて、親がそれすることで先生気持ちよくないですか。だって気持ちよいっていうのは、その気分よく仕事できるじゃないですか。一緒に育てようこの子たちをって思えると思うんですよね。少なくとも僕はそう思えるし、だから親の立場で接するときに、先生たちよろしく頼むよと、うちの子供たちをという空気を PTA が作ったら、なんていうのかな、空気が整うと思うんですよ、学校内のね。で子供たちは親がそうやって楽しく PTA やって、先生たちとも喋っていろんなこと考えてくれる、子供たちが充実した3年間なり、ね、6年間なりを過ごそうと、過ごせるようにと思ってやってるってなったら、子供らも安心して、心地よくで愛好心を持って、自分の学校好きだと思って学校行けるかどうかってめっちゃ大事やと思うんですね。そういう風な空気作るためにも PTA って僕は あっていいというか必要だと思うんですよ、っていうのがまず1点と、じゃあオペレーションね、運営をどうしたらいいかって言ったら、まあ関わりたくない人、もしくは関わりたいけど関われない人、お仕事が忙しいとかね、ご家庭の事情があるとかね、あと関わることもお金を出すこともできる人、関われないけどお金は出すっていう人、もういろんなバリエーションがあると思うんだよね。そのバリエーションを可能にするように、なんだ、例えば、フル会員とか、よくあるじゃないですか、三助会員とかね、あの会費だけの会員とか、そういうの多分会員種別を分ければいいんだと思うんですよね。でだからって、例えば会員じゃない子に何もしないかって言ったら、それはしてあげればいいんだと思うんですよ。もうしょうがないんだから、親がそのできないんだから、なんかの理由で。で、やる人はもう目いっぱい楽しんだらいいと思うんです。別に遊ぶっていう意味じゃなくて、僕はまあ昨日主張し、あのご提案したのは、やっぱり保護者の QOL がちゃんと上がること、生活の質が PTA に関わったことによって、全く出会うことがないような、こうなんていうの、人と出会うじゃないですか。だって僕も今回その滋賀県の会長、近畿の会長やる中で、例えば建築現場の監督さんであったり、農協の職員さんであったり、 IT 企業の、小さい IT 企業を自分で経営されてる方だったり、大企業の営業部長さんだったり、なんかいろんな人と出会ったんですよね。いや、すげえ勉強になるし、面白いし、酒飲んでても、でいろんな話を聞くっていう、僕はなんか、僕あんまり自分の話をその飲み会の場とかではあんまりしなかったと思ってるんですけど、自分ではまあ聞くことが多くて、その時間は豊かでしたよね。楽しかったし、だからそういう場を楽しむ。でそれで、まあその期間限定ですよね、言ったら3年間なら3年間楽しい時間を過ごす、先生たちと協力をする、子どもたちの過ごす空気を整えて、会員であろうがなかろうが、子どもたちはもう、なんだろう、この社会の宝なんだから、もうあの可能な人たちで協力しようぜっていう、なんだろう、もう無邪気なまでに前向きにやるだけでいい気がするんですよ。そこに前向きになれない方もいるだろうけど、その人が入らないのはなんかおかしいみたいな感じのことを言うから、なんかおかしなことになる気がするんですよね、逆にね。だからそうやって、まあなんかやっていくのがいいんじゃないっていう、まあ提案をさせてもらったと。でこいつなんか能天気だなと思われるかもしれないですけど、僕でもね、なんだろう、民主主義、大きなこと言えば、まあ、昨日も実はデモクラシーっていう話を講演をしてくださったジャーナリストの方がですね、デモクラシーっていう話をしてくれてたんですけど、民主主義ってそうやってみんなで話し合いながら合意形成を少しずつしていくっていうことだと思うし、それは言葉を使って、していかなきゃいけないこと、お話ししながらしていかなきゃいけないこと、でその時にこんなこと言ったら なんて思われるかなっていう、日本独特のですね、あの空気ではデモクラシーなんてできやしないと思うんですよね。だから何喋っても別にいいっていうか、リラックスした空気の中で なんかこうおしゃべりする、なんだろう、一緒に考えていくみたいな空気を、まあ、PTA は一つの例ですけど、自治会でもいいし PTA でもいいし子ども会でもいいし職場でもいいんですけど、どんどんいろんなところでそういう空気作っていった方がいいと思うんですよね。で、ちゃんと話をしていくっていう。僕はその PTA をやる中で、僕も最初別にノリノリで行ったわけじゃないですよ、全然。一回断ってるし、実際。奥さんにもですね、なんかやめといたら結構めんどくさいよみたいに言われて、あ、そうなんだと思って。だけど、まあ、いろんな思いというか、まあ、ね、大学で僕、大学にも一応、講演会っていう名前の PTA みたいなのがあるんですね。で、もちろんそんな活動なんてほとんどないんですけど、とはいえ、年に1回総会に来ていただいて、その講演会費みたいなのの使い方をご報告したりとかっていう役割をね、10年ぐらい僕やってたんですよ。で、その時にお世話になってたのに、自分が保護者になった途端に断るっていうのは、やっぱりちょっとなんか人としてダメなんじゃないかと思ったんでね、まあ、お引き受けしたんですけど。ってやってるうちに、まあ、そういうふうに思うようになっていったということですね。なので、まだ下の子も中高生の子供がいるので、何かで関わる機会が、その会長とかじゃなくてもね、関わる機会がもしあるなら、まあ、できる範囲で仕事とかが許す限りの中で、まあまあやろうかなっていう、気はしてますけど、まあそうやって、なんだろうな、やっていったらどうかなと思うんです。だからそれを幼稚園保育園の時からちょっとした、貢献、大きな貢献じゃなくていいから、できる人ができる範囲の貢献をするという感じで、先生たちのパフォーマンスが上がるように、子どもたちを取り巻く空気が整うように、楽しく、保護者の QOL が上がるようにということを考えていったらどうかなという話を昨日の大会ではさせてもらいました。一応ですね、新聞記者の方で少し面白いと思っていただけてる方がいて、結構がっつりとインタビューしていただいたのが多分近いうちに載ると思いますので、またそれ出てきたらですね、可能なタイミングでここでもお伝えできればなというふうに思っています。はい、ということで、今日はちょっといつもとは異色のお話でしたけれども、お伝えを、保護者会 PTA の話をさせてもらいました。お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。